耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第819回5月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はですね、僕ちょっと寝坊しましてですね、今寝癖が立った状態でスタジオにいるんですけれども、今回経済の本だからね、こう頭が回ってなかったらやばいかと思いつつ、今回はすごいね、分かりやすい本なんです。まず変な質問なんですけど、皆さん日本銀行と聞くと何を思いつくでしょうか。はいね、ニュースで日銀と聞くことは多いんですけどね、まあ、どんな役割があって何をしているかをね、詳しく知ってる人って結構多くないんじゃないでしょうか。まあ、中央銀行であるっていうのはですね、まあ、結構皆さんね、学校で習ってると思うんですけども、今回はですね、経済の話をするために頻繁出てくるこの日本の中央銀行である日銀を分かりやすく解説した一冊のご紹介です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は平凡社より出ております池上彰著、日銀を知れば経済がわかるという本です。創刊10周年を迎えました平凡社新書の新刊です。平凡社さん10周年おめでとうございます。新書がね、10周年ってことで表紙が変わってるんですけどね、今まで赤字に白いクロスだったね、平凡社新書がですね、青字に白い楕円に変わりました。で、まあ相変わらずハヤブサのマークが残っているってことなんですけども、まあ早速本の紹介に参りましょう。まずは著者のご紹介。池上彰さんといえばですね、まあ、NHK で32年間報道に携わってきた週刊子供ニュースのお父さん役としても有名な方です。で、NHK 時代にはですね、災害、消費者問題、教育問題など様々なことを担当してたらしいんですけども、個人的な感想としてはですね、池上さんの本とかね、あと子供ニュースのね、お父さん役はですね、難しい事柄を本当に分かりやすく伝えてくれるので、僕ね、こういうことができる人ってすごいなーと尊敬しております。そんな池上さんが書かれた今回の本は、日銀、日本銀行とは一体どういうものかということを分かりやすく解説したものです。まあ、ニュースとか新聞でもですね、日銀が何々したなんてことが流れるためにですね、日本の経済は大きく動きます。それだけ大きな力のある日銀とは一体どんなものなのか、これをしっかり理解できれば、金融の仕組みが理解できて、経済というものの視野がより広がっていくというのが本書のテーマです。まあ、日本銀行知ってるよって大人の方もですね、ぜひね、こちらの本一回ね、手に取ってね、見てみてほしいんですね。意外と知らないこととかあると思います。で、本の詳しい内容をね、紹介するにあたってですね、日銀の役割というものをちょっと新刊ラジオでね、オリジナルでドラマにしてみました。池上さんをね、リスペクトしてですね、NHK 教育ノリです。かなりちょっとびっくりすると思うんですけども、とあるお札くんと銀行くんのお話。
どうも、お札です。日本銀行の指示で生まれました。さて、私を生み出してくれたご主人様、日本銀行とはどういうものなのかを、不詳私が説明していこうと思います。
ちょっと待った！
あ、銀行さん。
俺たち町にある銀行と日本銀行、どっちも同じ銀行って名前なのに、何が違うんだ？
それは役割にあります。まず一つ目は銀行の銀行としての役割です。
俺たち銀行にとっての銀行？
はい、銀行さんは一般の人たちのお金を預かったり引き出しに応じますよね。
おう。
ご主人様、日本銀行はそんな銀行さんや金融機関さんたちのお金を預かるんです。一般の人で日本銀行に口座を持ってますという人はいないでしょ？
そういえば聞いたことないな。
その役割ゆえ最後の貸し手とも呼ばれています。例えば一般の方々がお金が必要な場合、銀行さんから借りることができますよね。
融資ってやつだな。
はい。しかし銀行さんが万一破綻してしまった時。
おいおい、物騒なこと言わないでくれよ。あ、でもそうか、その時俺たちは誰から融資を受ければいいんだ？
そんな万が一の場合、銀行さんにお金を貸すことがあります。
なるほどな。それで銀行の銀行なのか。
そして二つ目は政府の銀行の役割です。この役割は実は身近なところにあるのですが、詳しい内容はあまり知られていないようです。
どういうことだ？国のお金を預かるってだけじゃないのか？
はい、 確かにご主人様は政府のお金を管理しています。そのお金は国庫金と呼ばれています。
なんか身近にある気がしないな。
ですが税金や交通反則金を納めたりするときにはご主人様、日本銀行の窓口まで持っていけば納付できるんです。
それは俺たちでも受け付けてるじゃないか。
はい、それはご主人様の代理をしてもらっているんです。ほら、銀行さんの正面入り口にも書いてありますよ。
え、本当だ、日本銀行代理店って書いてある。
他にも国の借金、国債の事務を担当したりもしています。これが二つ目の役割です。
なるほどな。で、最後は
発券銀行としての役割です。一番知られている役割ではないでしょうか。
そうだな、お札の体に書いてあるもんな、日本銀行券って。あれ、他にもなんか書いてあるぞ。国立印刷局製造。
はい、私たちはご主人様の指示を受けてこの印刷局で作られるんです。私たちについてはこれもまたあまり知られていないことがあるんですよ。
お、なんだ。
私たちの他に1円玉や100円玉などの硬貨さんがいますよね。実は硬貨さんを発行しているのはご主人様ではなく政府なんです。
え、そうなのか。
はい、私たちお札はご主人様日銀の指示で、硬貨さんは政府が製造してご主人様に流通を委託しているんです。
へー、いろいろやってるんだな。
ええ、他にもいろいろありますよ。物価の安定のために金利の調節をしています。ご主人様は誤解されがちですが、景気を良くするんじゃなくて安定させるのが本来の仕事なんです。
でも景気が良くなるのはいいことじゃないか。
もちろんです。ですが景気が上向きになりすぎるのも良くないんです。同じように下がりすぎるのも良くありません。極端なことにならないように円滑に経済を回すことがご主人様の本質なんです。
ほー、な、他には他には。
ええ、あ、いけない。私の持ち主さんがお買い物をするみたいですね。じゃあ経済の役に立ってきますね。
金は天下の回り物だからな。じゃあな、頑張れよ。
はい。
はい、というわけでドラマを聞いていただきました。実際の本の内容はですね、こんな感じじゃないんですけれども、まあ新刊ラジオなりにね、さらに噛み砕いてみたらこんな風になりました。でね、実際の本の方はですね、段階を追って解説されてまして、今のね、ドラマみたいにね、ざっくばらんではないんですけども、非常にわかりやすくなってます。まずこの本の冒頭ではですね、そもそも金融とは何かと題して、金融機関とは何かというところから入っていくんですね。そしてね、ドラマでも紹介しました日銀の役割とか、金融政策の仕組みであるとか、日銀の政策委員会の仕事なんていうのが紹介されています。さらにですね、日銀がどのような歴史をたどってきたか、今までどのようなことをしてきたのかっていうのがですね、この背景を含めて書かれてるんですけども、僕はね、ここ面白いなと思いましてですね、日銀がその、できた背景をたどっていくうちにですね、経済の背景もたどっててですね、まあ、簡単に言えば物々交換の時代から金本位制の時代までっていうのをですね、わかりやすく説明してるんですね。いやー、このあたりはさすが池上さんだなと思って見てたんですけども、まあ、経済の歴史とね、一言で言うとですね、なんか敷居が高そうに思う方も多いかもしれません。でもですね、池上さんのね、この文章で初めから読んでいくとね、やっぱりその、経済とかね、日銀のことがね、ちゃんとわかる構成になってますね。またですね、池上さんのね、文章って非常に丁寧でね、優しい口調なのでね、読んでてそんな辛くないと思います。まあ、もちろんその、中高生ぐらいにもおすすめなんですけども、まあ、大人になった僕たちもですね、改めて見てみてはいかがでしょうか。この他にもですね、ドラマにもありました紙幣とか硬貨のね、製造発行に関するような豆知識もね、意外と豊富ですから、まあ、これを読めばね、とりあえずその経済について大まかな部分を押さえた上でトリビアも知れるっていう感じでね、いいんじゃないでしょうか。金融や経済に興味はあってもね、難しそうだからなかなかそういう本読めないんだよねって人におすすめしたい本ですね。 まあ金融破綻とか経済不振とか言われてますから、経済のこともそろそろ本格的に学ばなきゃいけません。そのための基礎を抑える意味でもこちらの新書を手に取ってみてください。では書籍情報です。日銀を知れば経済がわかる、池上彰著、平凡社より税込み777円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ちょっとね、余談なんですけども、この本のね、紹介するにあたってお札にまつわるドラマ作ったじゃないですか。スタッフがね、面白い話してくれたんですよ。なんでもですね、そのスタッフで昔アルバイトしてたコンビニで、偽札を使った犯人を捕まえたことがあるんだそうです。しかも警察から表彰状までもらったらしいんですけども、なかなかすごい武勇で思ってるなと思ったんですけどね。じゃあ偽札ってどんな感じだったって聞いたらですね、手触りが全然違ってすぐ分かったということらしいですね。というわけでですね、やっぱその偽札をね、作れないようにこのきちんとできてるっていうのはですね、実はこの本にも書かれてたんですけども、ああよくできてるもんなんだなぁと、ちょっと感心しました。というね、まあちょっと殺伐とした余談で終わってしまうんですけれども、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。